山花
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と街がつながり、街が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送として130年余りの歴史を持つ山花地域の連帯を図り、新しい山花共同体を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。番組ではリスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのファックスは011-622-2223、 011-622-2223。 E メールは request@radiocaros.com、 request@radiocaros.com まで番組名とラジオネームを書いてお送りください。ヤマハナ明日もいい天気は、ヤマハナの仲間、個性豊かな9チームが毎週交代で楽しい放送をお届けします。はい、というわけで皆さんこんばんは。今日は9月6日木曜日、今週も、ヤマハナ明日もいい天気のお時間がやってまいりました。今夜は、ラジオ日線伏見の第8回放送ということで、お相手は私ことタクでございます。先月のですね、まあ、特にお盆の頃はですね、まあ、本当にうだるような暑い日々が続いていましたよね。まあ、北海道の夏は、まあ、例年でしたらお盆くらいまでのはずなんですけれども、まあ、その後も暑い日々が何日かありまして、まあ、夏バテしてしまったという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、先週あたりからようやく過ごしやすくなって、そしてまあ9月に入った今週はですね、まあ、ちょっと曇り空だったり、あと今日はちょっと雨がぱらついてたりというようなところなんですが、まあ、これからはですね、まあ、一雨降るごとに秋の気配が近づいてくるといった時期に入ってくることでしょうね。去りゆく夏を惜しみながら、また新しい季節に楽しみを見つけられたらいいなと思っている今日この頃です。それでは、本日の1曲目をお送りいたしましょう。トト、What About You。はい、それではですね、じゃあまず最初に、番組スポンサーさんからのお知らせがございます。今夜もですね、ヒューマンアカデミー札幌校の、跡口さん、小畑さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐスガイ&ディノスへゴー。スガイビルは南三条西1丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、どうもありがとうございました。 ところでですね、まあ、ちょっと自分で言うのもなんなんですけれども、このラジオ日線伏見が、山花明日もいい天気に仲間入りして、スタートしてからですね、ちょうど1年が、実は経っております。そんなの知ったこっちゃないとかって皆さんおっしゃるかもしれませんが、まあそうなんです。はい。で、この間ですね、様々なゲストさんにお越しいただいたり、まあ私もいろんなところに、まあ取材とか、あとインタビューに行ったりとですね、まあ実に、まあ様々な出来事があったんですけれども、まあ本当、あっという間の一年って感じでしたね。というわけで、今回はですね、まあラジニシ1周年という、節目にあたる放送でもありまして、久々に、スタジオにですね、ゲストさんをお招きいたしました。昨年8月17日の、ラジニシ第1回放送のゲストさんでもありました、二能さんです。はい、こんばんは。
こんばんは。どうも、
どうもありがとうございます。うん、そしたら、まあ、1年ぶりにね、まあ、二能さんご登場ということで、うん、まずね、久々のこのカロスのスタジオの印象はいかがでしたか？
うん、いや、なんか変わらないなっていう感じと、なんか言っていいですか、ちょっと汗臭かった。
ああそうですか。いや、すいませんね。
いやいやいやいやいや、なんか物質みたいな感じでいいですね。でもね、
そうですね、物質ね。まあでもなんかこうこの雰囲気がね、まあ僕昔、まあ放送部っていうものをやってたんで、まあちょっとそれに近いかなというか。
そうそうそう、
まあある意味なんか学校の放送室みたいな感じでね、まあいつもリラックスしてやれるなっていう、そういう感じしますね。
なんかね、懐かしいね、感じがね、しますね。
そうですね、本当ね。そして、まあ、1年前ね、まあ、本当、まあ、3日4日ぐらい前のことみたいにね、なんかちょっと感じてしまうんですけれども、まあ、去年の8月もですね、割とこう暑い日々が続いてまして、
まあ、
ただ今年と違うのは、まあ、今年の8月の初めぐらいって結構ジメジメしてたんだけども、去年はもう本当とにかくカラッとしてて、ほとんど雨が降らなくてね、それで、まあ、第1回の放送の日って、確か、その日も、ずっと天気は良かったんだけども、なぜかこうカロスのスタジオね、出た時にものすごい雨が降ってきて、
そうそう、すごい土砂降りで、ね、あのバケツひっくり返したみたいな、ね、感じでね、すごかったですよ ね、
まあ、そんな中ね、こう自転車で帰っていったこう若者も一人目の前にいますよね。
ね、いますね。元気な若者が ね、いますね。
当時まだ19歳でしたからね。
やばい。
まあでも本当第1回っていうのですね、まあ、私の中でもいろいろと思い出に残ってまして、まあ、とにかくね、まあ、公共の電波に乗って話をするっていうのが初めてだったんで、もう1ヶ月以上前からもう必死にこう原稿を書いたりとかネタを集めたりとかしてたんだけども、
もう一生懸命でしたよ ね。
ただね、その前日だったかな、前々日ぐらいに私39度ぐらいの熱出してぶっ倒れたんですよね。
あ、そうだ、
だからもうね、まあいろいろとブログとかにも書いたんですけれども、まあなんとかこうカロスにこうたどり着けますようにっていうような感じで、こう、ね、必死にこう布団かぶって寝て、それで、まあ、当日なんとかこう、放送の20分ぐらい前にたどり着いたっていう。
ね、
でもあの時もね、本当、まあ、体調が悪いってことをちょっと皆さんに伝えてたんでね、いや、危うくちょっと初の放送でゲストさんだけでこう放送をやってしまうんじゃないかというような
右も左も分からないまま何を話したらいいのかっていうね、かなりそういう危機が、ね、ありましたよ ね。
いや、あの時は本当すいませんでした。
いえ、ね、その説はね、良くなってよかったですね。本当に ね、
まあ、私ちょっとラジニシが近くなると体調を崩すっていうような、そういうところがあって、
ま
あ、
そうなんですか。
5月の時も本当思い切り風邪ひいてたし、今もちょっと実は本調子じゃないんですよね。
あららら、
まあ、5月の時よりはまあマシなんですけれどもね、まあ、急激にちょっと涼しくなってきたから、ね、今までみたいにちょっと薄着で過ごしてたらちょっとこう風邪ひいちゃうなっていうな、
ね、ちょっと体調崩しちゃいますよね。
まあ、皆さん本当、ね、体調管理十分気をつけて、ね、過ごしてほしいなって思いますね。そんなところで、じゃあ今夜のメインの話題にですね、入っていこうと思うんですけれども、はいはい、まあ、夏も終わってですね、まあ、これからこう秋へと向かっているんですけれども、まあ、今夜はですね、今年の夏を振り返る、まあ、プレイバック2007年夏というようなところで進めていきたいと思うんですけれども、まずもう今年の夏はもうとにかくもう暑かったと、もう北海道にいることをこう忘れるような、ね、
うん、もうなんか本州みたいな ね、暑さでしたよね。
なんかこう本州の梅雨時ってこうこんな感じなのかなっていうような、まあ、そういうような日々がね、続いてたんですけれども、うんうん、まあ、お盆あたりからこう、ね、青空が広がって、
うん、ね
こう夏のこう力強い日差しがこう照りつけるようになったわけなんですが、うん、ね、うん、まあ、夜になってもこう蒸し暑くて、うん、まあ、扇風機や、まあ、エアコンを、ね、うん、一晩中回しながら寝てたという方も結構いらっしゃると思うんですけれども、うん、ね、まあ、そしてですね、まあ、短い札幌の夏をですね、思いっきり楽しむために、まあ、至る所でいろんなイベントが、まあ、あったんですけれども、うん、まあ、私はというと、うん、まあ、ちょっと自慢、まあ、大した自慢じゃないかもしれないんですけど、今年の夏はですね、うん、ビアガーデンに3回も行ったんですよ。
いいな、ね、羨ましい。
ね、大通公園のね、うん、通公園のね、うん、まあ、だからですね、うん、休みの日だったら、まあ、日中、青空の下で、うん、ね、ね、まあ、職場の仲間とかね、うん、あとそれから家族と一緒にですね、
うん、
まあ、こう、とにかく外っていうのはね、こう開放されたところでこう思いっきりビールを味わうっていうのはね、うん、
ね、
まあ、私的にはこう夏の楽しみの一つでして、うん、ね、まあ、今年のこの暑さですからね、もうとにかくビールが進んでしまったと。
わ、
うんうん、
かるわかる。
ね、猪野さんはビアガーデン、大通りのとか、ね、うん、まあ、どこのとか行きました？
私はね、ビアガーデンに1回しか、ね、行けなかったんですよ。しかもね、うん、その日雨降ってて、なんかね、ジメジメした中でね、うん、飲むっていうことになっちゃったんですけど、ね、なんかね、やっぱりカラッとね、うん、晴れた空の下でね、ビール飲めたらよかったなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、でもビアガーデンってやっぱ美味しいですよね、ビールね、うん、ね、なんであんなに美味しいんだろう、
うんうん、なんかちょっと不思議ですよね、本当ね、
うんうん、
まあ、ちょっとこう旗から見てるとこういっぱい人が集まってこうビール飲んでるだけっていうのはそういう風に見えなくもないんだけど、実際こう飲んでみるとやっぱりうまいっていうの
は、
やっぱりこうね、うん、まあ、座って飲んでみないと分かんないっていうのはやっぱりそういうところありますよね。
そうですね、やっぱり飲んでからがね、もうね、楽しいんですよね、うん、
はい、ね、まあ、そしてですね、まあ、ヤマハナでも、まあ、8月はイベントが目白押しでして、まあ、いろいろあったんですけれども、うん、まあ、やっぱり一番印象に残ったのはやっぱ盆踊りでしたね。まあ、それぞれの地域に住んでいる人たちの触れ合いの場としてですね、
うん、
まあ、今年もまあ、ヤマハナエリア内の、各地区でですね、盆踊りが開かれたんですけれども、うん、まあ、その中の一つですね、交際地区の町内会による盆踊りの会場をですね、今回私取材してまいりましたので、まずはその模様をお送りしたいと思います。じゃあよろしく。
ヤマハナ明日もいい天気をお聞きの皆様こんばんは。今日はですね、8月14日火曜日、時刻は、19時30分をちょうど回ったところです。今私はですね、日仙九条の電停前にあります、北海道ハイヤー会館の駐車場の前におります。今日はですね、交際地区の、盆踊り大会の会場になっております。昨日の13日とそして今日の、14日とですね、2日間にわたって、盆踊りが開かれておりまして、今日もですね、地域の方々だと思うんですが、たくさんの方々が、集まっておられます。今ちょうど、町内会の方の、ご挨拶がありますね。これから子ども盆踊りでしょうか。子どもたちの盆踊りが始まりましたね。小さなお子さん、そして、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんと、たくさんの方が集まっております。いや、それにしても本当、小さい子どもさんたちの、踊りっぷりが本当に可愛らしいです。それではですね、交際青年会の会長さんのなんと堀江さんが、会場にいらっしゃいます。堀江さんどうもこんばんは。
こんばんは。
はい。ですね、ちょっとお伺いしたいんですけれども、交際のこのハイヤー会館の盆踊りですね、もう私が子供の頃にはもうすでにやっていたんですけども、今年で大体何年目ぐらいになるんでしょうか。
昭和50年代の初めだと思いますから、かれこれもう30年ぐらい続けるんですか。
ああ、そうですね、もうちょうど私が生まれた頃から始まっていると。ああ。そうですね、でも今年ももうたくさんの、お子さんとそれからお父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃんともう世代を超えて集まっておられますね。
そうですね、この地域に住んでる方にも楽しみにされて、期待されてやっておりますから、はい、
ですね、もう夏の恒例の行事ですもんね。
この時期来るとやはりもう盆踊り忘れられませんね、
はい、 いやでもここら辺の地域ですとやっぱりこう古くから住んでる方とそれからまあ新しく来られた方といろいろいらっしゃると思うんですけれども、どうですかね、まあ、割と新しく来た方もいるし、あの 元からもうそれこそおじいちゃん代からいるという方も中にいらっしゃるんでしょうかね。
最近はやはりあのマンションとかも揃いまして、やはり新しく来られる方の方が多いんじゃないかと思いますよ。
なるほど、新しい方がこう増えてきていると、うん、いや非常にいいことですね、本当ね。やっぱり この地域にこう馴染んでいただいて、みんなでこう仲良くやっていくっていうのが一番、ね、素晴らしいと思いますんで、
はい
ね、じゃあ今度は運動会ですね、今度、
はい、
27日ですね、
はい
はい、じゃあまあそちらの方もあのたくさんの方が集まってきてくれることだと思いますんで、ね、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます、はい、ちょっと突然の
質問で
申し訳ありませんでした。はい、先ほどは、堀江さんのサプライズインタビューを、なんと実現することができましたけども、踊りの方はまだまだ盛り上がっておりますね、太鼓の叩き手さんたちと、そしてこうその周りをですね、たくさんの、子どもたち、そして大人たちが、取り囲んで踊っております。皆さん本当楽しそうですね。今ちょうど子ども盆踊りが終わったところですね。太鼓の叩き手さんの紹介がありますね。あ、皆さん6年生と、あ、小学校高学年、あ、3年生の子もいますね。全部で何人いるんでしょうかね。叩き手さんたちの紹介が終わって、子どもたちには待ち遠しい、ご褒美の時間ですね。みんなお行儀よく座って、一人一人褒美のおやつでしょうかね、もらっていますね。
はい、というわけでですね、まあ、交際盆踊りの模様をお送りしましたけれども、本当、まあ、とある番組みたいにですね、またまたアポなし突撃取材を、堀江さんに、試みてしまったんですが、まあ、本当あの心よくあの堀江さん応じてくださいまして、本当にどうもありがとうございました。でまあ、そんなわけでその堀江さんに関する、ニュースが入っておりますが、明日からですね、9日までですね、大通り2丁目で、札幌オータムスイーツファンタジーというイベントが、開かれるんですが、まあ、そちらの方にですね、まあ、シャモに、まあ、堀江さんも、まあ、出られるというようなことでですね、詳細は、まあ、昨日の北海道新聞の夕刊に、まあ、載っているようなんですが、まあ、ぜひ皆さん一度、足を運んでみていただければと思います。そして、まあ、この盆踊りの翌日15日ですね、まあ、それはこう、うん、もう今年もやってきましたと、ね、行啓の盆踊りの日でした、ね、
うん
うん
まあ、楽しかったです ね、
うん、3日間、ね、行われてたんですけども、まあ、その最終日のですね8月15日ですね、まあ、私とあとそれから二能さんそれから正春君、うん、その他ですね、うん、もう山花を愛するこう地元ラバーズがですね
地元ラバーズ
が地元ラバーズがもう一度に返しても大いに楽しみましたけどね。
うん、本当楽しかった、うんね、私初めてだったんですよ、
うん、
本当にあんなに盛り上がってる踊り大会、ね、私初めて見て、うん、すごいカルチャーショック受けましたね。
うん、まあ、今年もなんかこう保存会の方々がですね、
うんうん、
あのチンドンの格好して、ね、踊ってた方いましたよね。まあちょっとこう、まあ、自分で言うのもなんですけどカンパの方もしっかり、うん、あの協力させていただきまして、うんね、あの衣装も良かったですよね本当ね、
うんうんうん、
仮装盆踊りだったかなあの時は、
うんうんうん
ね、
そうですね、
うん、なんかこうスリラーみたいな格好してたりとか、
あ
と
あそうそうそうそう
なんだろう、ディズニーランドにいる人みたいななんかそういうコスチューム着てた人もいたし、
うんうんうん
ね、
いやすごかったな、うん、あれは、
ねうんまあ、実際にこう、ねまあ、踊って、ね、もうそれはもう大いに、ね、もう楽しかったと思うんですけれどもね、うんうんまあ、実際にこう僕らはこう、ねまあ、沿道で、ね、またちょっとこういっぱいやりながらちょっとまあ様子をあの見ながらっていう感じで最初いたんですけれども、うんうん、ね、
ね、うん、沿道にいる人も本当すごいたくさん、
うん、
もうどこからこんなに人が集まってくるのってぐらいたくさんいて ね、すごい盛り上がってましたね。
まさにもう年に一度の祭りっていうのはね、
うん、すごかった。
そういう感じで、ね、本当すごかったね、うん、うん、ね、マサル君はどうでした？
盆踊りですか。
盆踊り、
うん、串カツうまかったですね。
美味しかった、あれ、また食べたい。
クラマさんの、ね、特製の、ね、あれ最高でした。本当
柔らかくてね、本当美味しかった、
ね、
まあ本当こう踊ってよし見てよし、うん、そして飲んで食べてよしっていう感じでね、
ほとんど飲んで食べてる感じだったんだけど、
まあ結果的にちょっと僕らねちょっとそんな感じで ね、
でも心は踊ってっていうぐらいでね、
そしてもう本当歌って踊っての大騒ぎで、もう、途中でこう転んじゃったりとかあ、すいません
内緒内緒、
内緒内緒、
地元の若者に助けられたのが内緒内緒
ねえ、まああのあとこうね、まあちょっとこう余韻が冷めやらぬままにね、ちょっと打ち上げもちょっと軽くやって ね、
軽くね打ち上げやって、あれも楽しかった ね、
いや俺もほんと10歳ぐらい若返ったっていうのはそういう感じでしたね、
ほんとね、
ね、
楽しかったな、
まあなんか青春にこう戻ってってな、
ね、なんかそれ言うとなんか年食ったみたいでちょっとし
ょうがないけどね、ちょっとこうそういうこともつい口走ってしまうような年頃になってしまいまして、ちょっとそれは悲しいですけども
ちょっとね10代に戻ったような、感じで ね、すっかりねはしゃいでしまいましたね、
まあまたぜひね来年もね開催して、いただけたらなと思うんでね、
本当ですね、なんか続いてほしいお祭りですよね、
ですね、はい、そしたらですね、じゃあここでまた一曲ですねお送りしようと思うんですけれども、次の曲はですね、まあ、二能さんからの、リクエストの曲をちょっと一曲お送りいたします。
はい、お願いします。
で、まあ、菅鹿央さんのジューンという曲なんですが、これはどのような、はい、
別にこの曲に何の思い出もないんですけど、まあお気に入りで、一応このラジオが一応こう街
を、なるほど、
題材にしたラジオなので、この歌も結構街、新しい街に来てっていうような歌詞も出てくるような、ちょっと街つながりでこんな曲もいいかなと思って。
なるほど、
はい、
ナイスな選曲ですね、本当どうもありがとうございます。
いやそんな照れます
ね。はい、そしたらじゃあ、曲の方行きましょうか。
はい、
さて、番組の後半にですね、入るんですけれども、ここでまたスポンサー様からのお知らせです。じゃあよろしくお願いします。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。また、ケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評をいただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は、札幌市中央区南19条西7丁目、山花19条、電停前。営業時間は、11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日。商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、011-532-0902 までお問い合わせください。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、あけぼの、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットでヤマハナを検索してみてください。ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード。遊ぶなら菅井&ディノス。菅井なら、コズミックボール。ノルベさんなら、パーティーボーリング。菅井&ディノスは、連日深夜営業中、 今年も日ハム応援フェスタ開催中。日ハムが勝った次の日は特典満載。今すぐ菅井&ディノスへ GO。 菅井ビルは南三条西一丁目、観覧車が目印。ディノスのルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日も菅井が一番。
はい、どうもありがとうございました。先ほどもちょっとね、番組始まる前に話題になってたんですけども、しっとりふわふわのシフォンケーキ、ね、二度さん食べたことあります？
そう、ありますよ。もう美味しいんですよ、本当美味しくて。私は、ね、オレンジがね、すごく気に入ってるんですけど、本当にね、しっとりで、キメがすごく細かいんですよね。で、なかなかふわふわっていうのはあるんだけど、そのしっとり感っていうのはなかなかやっぱり今まであんまりなかったなと思って、本当にね、美味しいのでね、私もね、おすすめです。
ほやほやさんね、コッシー局長さんのところの、ね、シフォンケーキ、ね、まあ、私もいただいたことはあるんですけれども、本当、まあ、しっとり、ほやほや、あ、ふわふわの、ほやほやの
ほやほや、
シフォンケーキですね。
面白い。
確かなんかデリバリーサービスもあるとかってお伺いしたんで、
そうですね、デリバリーしてくれますよ、
まあ、山花地域、まあ、1円ですね、まあ、デリバリーもありますんでね、ぜひ、皆さんも一度、ね、お試しいただけたらと思いますんで、ぜひぜひ、あと、ハニーズのお二人の方にですね、ちょっとお聞きしたいんですけれども、先週の放送でですね、ちらっとお話があったんですが、なんとハニーズさんたちの番組があるとお伺いしたんですけれども、
私たちヤマハニーズではなくて、はい、そのヒューマンアカデミー その私たちのパフォーミングアーツカレッジの2年生がラジオ番組を制作して、今このラジオカロスさんで放送させていただいてるんですよ。はい、
そうなんですか。
はい、
へえ、後口さんは、はい、出られないの？
出てます。
あ、出てます、
はい、
次は、今夜あるんですよね。
そうですね、今日の10時からです、ね、
今日の10時から、はい、今日は後口さん出るんですか？
今日は違いますね。
あ、今日は違う、
はい、
あ、そうですか。
はい、
どんな、なんか番組の内容ってどんな感じなんですか？
番組の内容はA チームと B チームに分かれていて、それを、まあ、毎週というか第1と第3の木曜日の10時から放送されてるんですけれども、月に1回ずつ A チーム B チームで放送していて、で、放送内容がその、チームによって全然違うので、そこら辺はあんまり詳しくはお話することはできないんですけれども、はい、
なるほど、
はい、
ね、まあ、聞いてみてからのお楽しみということで、
はい、
ね、はい、ね、まあ、番組名が P-Tube でしたっけ、
はい、ね、P-Tube です、
はい、まあ、毎月ですね、第1、第3木曜日の、午後10時から放送ということで、早速今日もこの後ですね、山展の終わった後で1時間経ったら、スタートということで、
はい、
ね、まあ、ぜひ皆さん、ラジオの周波数をですね、まあ、78.1 のままでですね、
はい、
そのまま、お待ちいただければと思いますんで、
はい、
ね、ぜひ、まあ、ヒューマンアカデミーさんの番組、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ね、そしたらですね、じゃあこの辺でまた1曲お送りしようと思いますが、これもまた二能さんからのリクエストの曲です。それではお聴きください。KT メルワーThe closest things to crazy. はい、さて、今夜のラジオ2000節目、テーマはプレイバック2007年夏ということなんですけれども、まあ、盆踊り以外にもですね、まあ、さまざまな夏のイベントがあったんですよね。まあ、その中でも、まあ、私2つのイベントに行ってきたんですけれども、まず、8月19日ですね、市電フェスティバルというのに行ってきました。
ね、ありましたね。
宇野さん行ったことあります？
いや、私行ったことないんですよね。
あ、まだですか。いや、この日ですね、まあ、私もですね、市電でこう日線に乗ってですね、まあ、ずっと南に向かってたんですけれども、この日はですね、まあ、いつになくこう親子連れがいっぱい電車に乗ってまして、まあ、行き先はみんな電車事業所前ということだったんですけどね。まあ、この日もですね、天気が良くて、まあ、残暑の厳しい日だったんですけれども、まあ、会場はもうとにかく大にぎわいで、 まあ、電車事業所の、まあ、普段、うん、なかなかこう入れない、
ね、そうですよね、
構内に入ってですね、まずまあ、名物になっているよう なんか自然とこう綱引きの勝負、うん、これ子どもたちの大好きな、ね、コーナーなんですけども、ね、
すごいな。
あとそれから、市電、まあ、今ねこうリニューアルされたりとか、あとラッピングされたりとかしてね、
う
ん、こう色とりどりの電車が多いんですけども、うんうん、
ね、
その中でもこう唯一ね、なんかこうレトロな雰囲気を保っている電車があって、 M101 っていうね電車が、
うんうん、
ちょっとこう他の電車よりも一回りちょっと小さくて、う
ん、一番古い電車ですよね。
ちょっと両開きのドアが、ね、うん、ある電車、
うんうん、
まあ、昔はなんか親子電車でこうつながっ、もう一台電車をつなげてたみたいなんですけども、
そうなんだ、
ね、まあ、そうい こうレトロな、ね、M101 号の、ね、
うん、
そのレトロな電車にふさわしくですね、
うん、
まあ、懐かしのがん、おもちゃショップがその M101 の中で、うん、やってたと、ね、あとそれから、まあ、M101 って、まあ、これは、まあ、一部の、ね、ファンの方には有名なんですけれども、うん、イ・ビョンホンが、ね、なんかのドラマにちょっとタイトルが思い出せないんですが、
うん、
ね、そのまあビョン様が座った、ね、ビョンホンシートっていうのがですね、ね、M101 だったと思うんですがね、その中にあるみたいで、ね、
はあ、ビョン様シート、
うん、そう、ビョン様シートまであると
、ね、まあ、そこでも韓流ですか、
うん、ね、もう韓流なんですよね
盛り上がってます ね、
ね、うん、そして、まあ、あとは、まあ、その隣のですね、まあ、普段は伏見小学校のサブグラウンドとして使われているこう大きな広場があるんですけれども、うんうん、ね、まあ、そこにはですね、まあ、たくさんこう露店とか縁日とか、
うんうん、
あとそれからこう野外で、まあ、ステージ、まあ、コンサートなんかもやってましてね、あとそれからまあ子どもたちのこう大好きなですね、まあ、ミニ鉄くんっていうのに、まあ、地下鉄のちっちゃいやつなんですけれども、うん、あれにこう、ね、子どもたちがこういっぱい集まってて、
うん、
もうとにかくこうもう本当子どもたちは大はしゃぎで、ね、まあ、大人たちでもこう、ね、楽しく、ね、過ごせるような、もうとにかくもう大にぎわいの、ね、
うん、
そういう、ね、イベントでしたね。
電車好きにはたまらないですね、
うん、ね、本当ね、うん、そしてあと、まあ、8月26日ですね、まあ、先日の山展でもご案内のありました、高裁地区連合町内会主催の大運動会があったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、この日はですね、まあ、青空の下で、まあ、高裁小学校のグラウンドでですね、
うん、
まあ、大勢の地域の方々が、まあ、参加して行われたんですが、
うんうん、
まあ、こちらもですね、まあ、子どもから大人まで、まあ、誰もがもう楽しく汗を流せる種目がいっぱいあってですね、
うんうん、
まあ、私が特に、ね、印象に残ったのは、
うん、
まあ、一つは、まあ、高裁地域の中にはですね、まあ、3つの小学校が高裁と、うん、それからまあ私の母校である伏見、うん、それから緑ヶ丘と3つあるんですけれども、
うんうんうん、
それらの、ね、小学生のお兄さんお姉さんたちがですね、まあ、小さな子どもたちをこうリードしてやってるっていうのは、う
ん
うん、そういう場面がこう至るところに、ね、見受けられて、
なんかいい光景ですね、
うん、本当にこう微笑ましいっていうのはね、
うんうんうんうん、
でまあ、もう一つはですね、まあ、今回の運動会の運営をですね、まあ、高裁地区の中にこういろんな町内会があるんですけれども、
うんうん、
まあ、各町内会の方々とか、あとそれからこう高裁青年会などの、まあ、地域団体の方々がまあ担当しておりまして、
うんうん、
ね、なかなかこう実況の方もね結構まあ活かしたアナウンスで、ね、
うん、活かした、
うんうん、ね、なかなかこういい雰囲気でしたよね、まあ、本当こう参加する側もまあ運営側も、まあ、全て住民の手によるイベントっていうのがですね、まあ、やっぱりこう普段とまた違った楽しみがあるんじゃないかなと思ってね、
うん、
まあ、ぜひこう機会を見つけてですね、まあ、いろいろとこう、
う
ん、まあ、ニノさんも覗いてみると、
ね、
参加してみると、ね、うん、よろしいかと思います。
ぜひぜひ、そういう地域手作りの、ね、イベントって本当 ね、大切ですよね。
本当ね、うん、うん、はい、まあ、というわけでですね、まあ、とにかくこう今年の夏暑かったんですけども、
うん、
まあ、皆さん、ね、まあ、いかがお過ごしでしたでしょうか、
うん、
ね、まあ、私自身はですね、まあ、言ってみれば小さなことなのかもしれないんですけれども、
うん、
まあ、こうしてこう身近な地域の中での、ね、こうイベントにまあ足を運ぶだけでですね、まあ、自分なりのこう夏の思い出なんかをこ うまく作れたんじゃないかなと、ね、まあ、盆踊りに行ったりとか、ね、
うんうん、
まあ、その他いろいろとありましたけれども、
うん、
ね、まあ、特にこう働いている方々とか、ね、まあ、忙しい日々が毎日続いていると、まあ、なかなかこうゆとりが、ね、生まれないというところもあるかと思うんですが、
うん、ね、そうですね、
まあ、かといってこうわざわざ、ね、こうな休みをいつからいつまで何日取ろうとかちょっと遠くまで行こうとかってね、
うん、
まあ、無理しなくても、まあ、こうして身近なところにですね、まあ、手を伸ばしてこう、まあ、触れてみると、それだけでまあ普段と違った何かが、見えてくるんじゃないかなと、まあ、ね、そしてこう小さな、ね、うん、ものであるけども思い出作りなんかもできるんじゃないかなと、ね、私思いますんで、
うんうん、
ね、ですから、
うん、
ね、 ですから、ね、まあ、出なかったっていうような方も、まあ、来年はぜひ、まあ、地域のイベントにまず足を運んで覗いてみてはいかがでしょうか。はい、それではじゃあここでもう一曲お送りいたします。小袋ミリオンフィルムス。はい、さて、今回のラジオ日清節目はですね、まあ、第1回放送のゲストさんでもあった、二能さんをですね1年ぶりにスタジオにお招きしてお送りしたんですけれども、二能さん、あの、
はい、
前回ねラジンシン出られた時には、うん、山花歴1年とお伺いしたんですけれども、うん、まあ、あれから1年経ってですね、
うん、
まあ、その間、まあ、いろんな発見とかね、まあ、思い出なんかもできたかと思うんですが、
うん、
まあ、山花にやってきてここまでの間でですね、うんうん、なんかこう印象に残ってる出来事とか、ね、
うんうん、
あとね出会いとか、まあ、何でもいいんですけれども何かありますでしょうか。うん、
印象に残ってる出来事、うん、そうだな、結構お散歩をねよくするようになったんですけど、
うん、
いやすごくねなんかこう日曜日の朝とかこうテクテク歩いてると、
うん、
なんだろうな、街の中のはずなのにすごくこう静か、時間がすごく静かに流れてるなって感じで、うん、とってもねなんかねなんか気持ちがね落ち着くなっていうのをねやっぱりつくづく感じて、ちょっと最近お散歩サボりがちなんで、うん、ちょっとまたお散歩始めようかなと思ってます。
うん、そうですね、うん、まあ、
あ、うん、あと中島公園はこれからね、うん、秋になって綺麗に、
ね、
とっても綺麗に、ね、色づいていくんで、それもちょっとね、うん、今楽しみだなと思ってます。
そうですね、うん、本当、まあ、中島公園、確か石川さんもあの半ばラジオ半ばをやってる、ね、
うん、
まあ、半ばさんもですね、確か中島公園で一番いい時期っていつですかって僕聞いたら秋っておっしゃってたと思うんですけどね、
うん
うん、まあ、僕は個人的に、まあ、春の、まあ、僕はあの桜とかが好きなんで、
うんうん、
まあ、僕は、ね、春が好きなんですけども、
うんうん、
でもおすすめは秋だってね、
うんうん、
あの、まあ、博士が、中島公園博士がおっしゃってましたんで、
うんうん、
ね、まあ、ぜひね、
うん、
まあ、またこうお散歩再開して、
うんうん、
ね、これからこう赤や黄色に色づいて、ね、
うんうん、
いい時期だと思うんで、
ね、そうですね、
うんうんうん、ね、まあ、私もちょっと今仕事 の、 あの行き帰りで、まあ、中島公園の近く通ってるんですけれども、
うんうん、
まあ、僕もちょっとこう、まあ、足を止めてですね、
うんうん、
中をちょっとこう散策できたらなと思ってますんで、
うんうん、
ね、うん、
そうです ね、 ね、
うんうん、はい、うん、というわけで、まあ、うん、今日はどうも本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。ね、また呼んでください。
ね、まあ、これからもね、山花ライフをですね、まあ、お互いに大いに楽しんでいきましょう。
うん、
ね、
楽しみましょう。
はい、
うん、
ね、そして、まあ、ハニーズの、お二人さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、
うん、人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐハードなツールには、地域を一周する路面電車、ソフトなツールとしては山花 .info 中島パフェなどのインターネットサイト、そして、山花新聞、そして、山花明日もいい天気、この番組があります。次週の放送はですね、本田明治ギャラリーの近藤泉さんによる、アートなラジオです。そして、次回のラジニシはですね、11月1日を予定して、ております。来週のこの時間もですね、ラジオの周波数を FM78.1MHz、ラジオカロス札幌に合わせてお聞きになってください。それでは、山花明日もいい天気、また来週。